今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の19章11節から17節です。第一サムエル記19章11節から17節。サウルはダビデの家に使者たちを遣わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルはダビデに告げて言った。今夜あなたの命を救わなければ、明日はあなたは殺されてしまいます。こうしてミカルはダビデを窓から下ろしたので、彼は逃げて行き、難を逃れた。ミカルはテラフィムを取ってそれを寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置き、それを着物で覆った。サウルがダビデを捕らえようと使者たちを遣わしたとき、ミカルは、あの人は病気ですと言った。サウルはダビデを見ようとして、あれを寝床のまま私のところに連れてこい。あれを殺すのだと言って使者たちを遣わした。使者たちが入ってみると、なんとテラフィムが寝床にあり、ヤギの毛で編んだものが枕のところにあった。サウルはミカルに言った。なぜこのようにして私を欺き、私の敵を逃がし、逃れさせたのか。ミカルはサウルに言った。あの人は、私を逃がしてくれ。私がどうしてお前を殺せようと私に言ったのです。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたに愛されたものは同時に暗闇から妬まれるものです。しかしあなたを愛するものはその骨一本たりともおられることなく、失われることなく、守ってくださる主であることを感謝いたします。あなたに愛されたものとして、私たちは歩むことができますように、そして、いつでもあなたを呼び求め、あなたに助けを求めて、いつでもあなたからの助けを実際にいただく私たち一同でありますように、どうか今日、この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を耳を通りよくして、あなたの命そのものであるこの御言葉に今日も恵まれ、養われますように。どうかあなたが祝福のうちに導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。サウルはもう公然とダビデを殺そうとします。18章の方では、密かにサウルはダビデを殺そうと、いろんな企みをして、で、自分の娘を用いて、ダビデを、罠にかけようとするんですが、でも、ダビデは自分の罠になかなかかかってくれない。で、うまくその罠を切り抜けて、ね、サウルの娘ミカルを妻として与えてしまいました。で、それで、ミカルはダビデのことを愛して、もともと愛していたからなんですけども、でも、サウルは娘をネタにしてダビデを滅ぼすということもできず、またダビデがますます、死ぬこともなく、ペリシテ人をもっと打ち破って、もっと活躍して、そういう風になっていく。で、その有様をね、サウルは見て、で、それでダビデを殺そうとするんですけども、で、ヨナタンがね、そのサウルとダビデの間の和解の務めをするんですね。で、実際に、ヨナタンのその説得によって、サウルは、主は生きておられる。あれは殺されることはない。ね、主の御名によって誓ったんですけども、でも、早速その主の前で誓ったことを覆してしまうんですね。神と人との前で、 約束したことを平気ですぐに破ってしまう。これも本当に悪霊の、ね、技ですね。でそれで、サウルはダビデをまた槍で突き倒す、突き刺そうとするんですけど、でもダビデはそれを逃れました。そこまでが先週のところですけど、あ、前回のところですけども、で、サウルのところから逃げたダビデは自分の家に、ね、逃げていきます。自分の家、ミカルが妻としております。で、それで、ダビデは自分の家に入るんですけども、でも、サウルの追って、ね、サウルからの使者が使わされて、このダビデの住んでる家を見張らされます。で、それで、その妻ミカル、ね、サウルの娘であり、ダビデの妻であるミカル、ね、ダビデを愛しておりました。ですから、ダビデをかくまう行動に出るんですね。それで、ミカルが言うには、ね、ダビデに、ね、今夜あなたの命を救わなければ、明日はあなたが殺されてしまいますということで、ミカルはダビデを窓から、下ろしました。聖書の他の箇所でも、ね、窓から吊り下ろされて命を得たということは何度かありますね。あの遊女ラハブの時もそうでした。使徒パウロもそうでした。ラハブの時も、その神の使者、神さんに愛された人、神の民を窓から吊り下ろして、そして彼らを救った。ミカルも同じことをしました。ミカルもダビデを愛していたからですね。で、この、ミカル、この行動のゆえに、ね、ダビデに、後々、ダビデの妻として、ずっと、保たれるんですね。この時、以降、ミカルとダビデはしばし、別れることになるんですけれども、ミカルはこうして、ダビデを、ね、窓から吊り下ろして、そして名を逃れました。で、ミカルはですね、13節目やすと、テラフィムを取って、それを寝床の上に置いて、ね、ちなみにこのテラフィム、ね、旧約聖書で何度か出てきます。ヤコブの妻、ね、ラケル。ラケルもテラフィムを父の家から盗んで、でそれで、自分のなんか守り神のようにしました。ね、テラフィム、それは偶像です。確かに神様の、道具みたいな。でも、しかし偶像なんですね。キリスト教ショップに行くと、よく、なんかマリアの像だとか、イエス様の像だとか、いろんなものが置いてありますけれども、そういった類の、ね、一見信仰的なものではあるんですけど、でも、あいにくそれは偶像なんですね。このテラフィムを持っているものに共通する性質、それ子供が生まれないということなんですね。ミカルは子供が生まれませんでした。また、ラケルもそうでした。ラケルも、ね、偶像、テラフィムを取って、ね、自分のものとして、ね、父がテラフィムを探し回った時も、自分のなんか馬の鞍の下にそのテラフィムを隠して、そういうことをしたんですね。ミカルはテラフィムを持っていたんですね。ミカル確かにダビデを助けたんです。でも、こういうふうに、偶像をテラフィムを持っていて、で、それで、それを、ね、ダビデが逃げた後、ね、それを寝床の上に置いて、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置いて、で、それを着物で覆った。ね、一見、なんかダビデのような、なんか人形を作ったんですね。枕のところに、なんか髪の毛のようなものを置いて、で、それで、そのテラフィムに服を着せて、で、あたかも人が寝ているかのように装って、で、それで、サウルの使者が来たとき、あの人は病気ですと言って、で、それで、ダビデをかくまうんです。一見すると、なんか人が寝ているかのように見えるんですけども、で、その、サウルから使わされた使者が、一見ダビデが寝ているかのように、見えたんでしょうか。あるいは、家の中に入ったかどうかわからないんですけども、とにかくミカル、そのようにして、ね、ダビデ人形を作って、で、それで、ダビデを逃がしてかくまうんですけども、でも、サウルは、その寝床のまま私のところに連れて来い。 あれを殺すのだ、言って、ね、死者たちを使わします。で結局バレてしまうんですね。この、ダビデの人形のようなものを作って、そして、サウルと、またそのサウルからの死者を欺いたということで、まあ、追及されるんですけども、ね、なんでこんなことをして私を欺き、私の敵を逃がしたのか、ね、ミカルの父サウルからもう本当に厳しい追及がされたとき、ミカルは、あの人は私を逃がしてくれ、私がどうしてお前を殺せよ、ね、まあ、そのように私に言ったから、ね、要するに私は脅されたんです、だから私はこのようにしたのです、そういうふうに、まあ、言ってあるんですね。確かに、ダビデを助けるために偽って、そしてダビデを救いました。遊女ラハブも、ね、あのエリコの王を、まあ、偽ってその神の民を逃れさせたんですけども、でも、遊女ラハブとこのミカルとの違いは、ミカルは、そのうち再び、ダビデのもとに、合流するんですけども、でも、まあ、ミカル、そのダビデが再び、ね、ミカルをめとるんですけども、でも、ミカルはダビデの、あの、主を賛美して、跳ねたり踊ったりしている様を蔑むんですね。まあ、要するに、せっかく自分を、ね、愛してくれて、ね、自分を再びよりを戻してくれたダビデなんですけども、でも、やはり自分の方が、ね、ミカルの方が、なんか、ダビデを蔑むような、自分が指図するような立場でいる。まあ、そういうわけで、まあ、ミカルは子供がなかった。遊女ラハブは子供がありました。ね、ボアズという子供が生まれました。本当に、ボアズのその性格、ボアズのその成り立ちを見るに、本当に遊女ラハブ、ね、遊女だったにもかかわらず、異邦人だったにもかかわらず、神の民に入って本当にそのことを喜んで、で決して、ね、その自分をめとってくれたその旦那さん、まあ、サルモンというんですけど、彼を蔑むことなくしっかりと栄光の家系の子育てをしたんですね。まあ、ですから、まあ、遊女ラハブとこのミカルの違い、その自分をめとってくれたお方に対するその尊敬敬いを保ったかどうかですね。ミカルは、ね、サウルの娘として、ね、王の娘として、まあ、育っておりましたから、きっと何かそういう、まあ、傲慢なところがあったのかもしれません。まあ、とにかく私たちもですね、それまで 世にあって生きておりました。しかし誠の夫であるイエス様が私たちをめとってくださった。誠のダビデの子なるイエス様が私たちを世のものから御国のものへと作り変えてくださった。ですから私たちはこの主人であられるイエス様を主とし続けなくてはならないんです。このイエス様を主とし続けるということを、これをやめるならば子が生まれない、命がなかなか生まれないということになってしまいます。キリスト者が、ね、子を産む、それは、ね、伝道して、ね、霊的に、産んで増えて地に満ちていくことなんですけども、日本においてなかなか、その伝道が成功しない。キリスト教会が本当にイエス様を主とするということにおいて、また御言葉においてそのやはり軽んじるところがあるのでしょうね。聖霊の働きはもう今は終わってしまっただとか、あるいは、ね、キリスト教会であるのに、キリストがなぜかメッセージの中に出てこなかったり、ね、十字架が講壇から取り除けられてしまったり、ね、そういうふうに、主人であられるイエス様が軽んじられるならば、ね、子が生まれない。ね、むしろ、ね、テラフィムのような、なんか、そういうアイテム信仰、なんか、もう、教会の建物だけを立派にする。あるいは、なんか、教会という仕組みそのものが、なんか世の中的に見てゴージャスな感じに、ね、世の中受けするような、そういう風にしてしまう、ね、そのような、テラフィム信仰のような、アイテム信仰ですね。 まあ、そのようになってしまうと子が生まれない、なかなか霊的に、産んで増えて地に満ちていかないということになってしまいます。私たちはそのようなことあってはなりません。このダビデは、本当に主を愛しておりました。このサウルに追われた時においても、この第一サムエル記の19章11節、ここ、下の脚注を見ますと、ここ詩編59編の表題と書いてあります。で、詩編の59編はですね、ちょうどこの、詩編59編の表題はこう書いてあります。指揮者のために滅ぼす名の調べに合わせてダビデのミクタム。ダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをしたときに、まあ、ですからちょうどこの第一サムエル記の19章で、ダビデがこのミカルに囲まれて、なんとか事なきを得たというこの場面を読んだのがこの詩編の59編です。ダビデはちょうどこの時、この詩編59編の心境だったんですね。詩編59編1節からお読みしますと、我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど私を高く上げてください。もう本当にダビデはですね、いつでもどこでも主を呼び求めておりました。この時ダビデはもう本当に命からがら、なんとか、ね、その奥さんの助けを得て命からがら逃げたような状況ですけど、でもダビデは本当に神様に対して私を救ってください。もうダビデの人生を見ますに、確かにダビデは栄光ある人生でした、ね、勝利の人生でした、ね、ペリシテ人に対して勝利しておりましたけども、でもこの時、ね、ダビデは戦人としてではなく、もう本当に命からがら逃げる人として、逃げていったんです。ダビデのその、ね、武力、戦闘能力からすれば、ね、そのサウルから使わされた兵士を倒すことは、まあ、できたかもしれないんですけど、でもそれはしませんでした。なぜならサウルから使わされたからです。ね、王、油注がれた王にその歯向かうということをしないでダビデは逃げたんです。これは弱さというよりも本当に霊的な強さですね。主に油注がれた王からの使者に、ね、手をかけてはならないと。ですから本当に、ね、奥さんの力を借りて出なければ命を救えないほどから弱くなった。それはあえて、ね、弱くなったんです。ただ神様だけをより頼みました。ね、自分の力でこのサウルの兵士を、ね、殺めることはしない。むしろ自分は逃げて、ただ主の見守り、主の助けだけにすがるということをダビデは選んだんですね。それでダビデは、ね、我が神、私を敵から救い出してください、私に立ち向かう者が届かぬほど私を高く上げてください、不法を行う者どもから私を救い出してください、血を流す者どもから私を救ってください、今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています、力ある者どもが私に襲いかかろうとしています、主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。私には咎がないのに、彼らは走り回り、身を構えているのです。どうか目を覚まして、私を助けてください。どうか見てください。あなたは万軍の神、主、イスラエルの神。どうか目を覚まして、すべての国々を罰してください。悪い裏切り者は誰をも憐れまないでください。ここでダビデは本当に自分、何も、ね、サウルに対して、ね、悪いことをしていないのに、でも、それでも自分の命を付け狙う者がある。それで主に呼び求めてるんです。 ダビデはこの時本当に、もう心細かったんですけども、でも彼は、ね、主が頼りでした。でそしてこのダビデは確信を持っておりました。主が必ず助けてくださる。十節冒頭でお読みしたところですけども、私の恵みの神は私を迎えに来てくださる。神は私の敵の敗北を見せてくださる。アメン。本当に神様は私を助けてくださると、この時もう信仰を持って宣言しました。この時ダビデは何の助けもありません。妻の元からに妻に、ね、窓から吊り下ろされて、そしてもう逃げる当ては特に、思い当たるところはありません。まあ、この後ダビデはサムエルのところに逃げていくんですけども、でも、 もうダビデを守る兵士というものも、ね、おらず、もう国家権力の最高権力者である王から命をつけ狙われている。本当に心細い状態です。でも彼は万軍の主を頼りとしました。サウルを油注いだ万軍の主を頼りとしたんです。だからダビデはこの時確かに心細くはあっても、でも守られたんです。皆さんに適するものは誰でしょうか、ね、皆さんに適するものは悪魔サタンです。本当に私たちを適するもの、悪魔サタンは世の中の権力、ね、王さえも用いて皆さんを殺めようとするんですけど、でも皆さんがイエス様を主とするのであるならば、皆さんは守られるんです。このダビデのように。ダビデは、ね、この支援の中においてもう本当に敵を滅ぼし尽くしてください、ね、どうか彼らが、ね、もう徹底的にやっつけられますように、ね、この支援の中で読んではいるんですけども、しかし、16節最後は賛美で終わっております。しかしこの私はあなたの力を歌います。まことに朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私の逃れ場であられたからです。私の力、あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であられます。アメン。この詩編の最初はもう本当に恐れで始まっております。そしてもう敵を何とかしてください、ね、敵を憐れまないで滅ぼしって、ねまあ、むしろ殺してしまわないで、むしろ、ね、生かしておきながらにして、ね、彼らを道からが、ね、主の道からがどれほど素晴らしいかを、ね、あえて生かしてそれを思い知らせてください。もう本当に徹底的に、もう敵に対してこういうふうにしてください、ね、言うんですね。でもダビデは最後は賛美で終わっております。もう本当に主が力、主が砦である、私は主を褒め歌を歌いますと、ね、確信が持てたんです。主は確かに救い出してくださる。ダビデは確かに、ね、この本当に誰からも助けられず、もうミカルに、ね、やっとこう窓から吊り下ろされて、でミカルのダビデ人形を作って、でそれ、まあ、本当になんか、可愛い抵抗のようなことを、それやっと、まあ、そうやって命からがらダビデは逃げ延びたところですけど、でも主が愛するものを主は守ってくださるんです。そしてダビデはそれを確信しました。だからダビデは、ね、生かされて、こうしてこのサウル、もう一時期は国家的な指名手配として、本当に望みもないような状況だったんですけど、でもダビデは守られる。それは死を拠り所としていたからです。いかなる時でも死を呼び求めたからです。皆さんは主を呼び求めているでしょうか。皆さんが困難の時、皆さんがあるいは罪を犯しそうな時、主を呼び求めているでしょうか。主を拠り所とするならば、主は皆さんの盾となり砦となってくださいます。どうかこの主にあって、あらゆる困難から 守られたダビデのように、皆さんのもう主があらゆる困難から守って皆さんを、本当に主を信頼し通した皆さんを高く上げてくださいますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたをよりどころとする私たちはなんと幸いでしょうか。確かに目の前においては私たちのよりどころとするものがどんどん失われていくようなこともあるかもしれません。しかしあなたをよりどころとするならば、あなたが盾となってくださり、あなたがあらゆる困難に立ち向かい、主よ、そうです、ダビデは国の最高権力である王から指名手配のように扱いを受け、本当によりどころとするものがなくなってしまったかのような状況、いつ命を追われてもわからないような状況においても、こうしてミカルに助けられ、またあらゆる面によって助けられている、このことによってダビデは命を得ました。主よ、私たちも日々死が迫ってきてはいるように見えても生きており、勝利者として歩む道を感謝いたします。どうか一人一人がこのダビデのように、いつでもあなたにより頼んで幸いを得て命を得ますように、いつでもあなたの御名を呼び求めるこのダビデのように、本当に私たちも詩篇を自分なりに編纂して、そして人生のあらゆる場面において、あの時も主は守ってくださった、この時も主は守ってくださったと、本当にあなたの良き御業を忘れることなく書き記して、そうして歩んでいくものでありますように。どうかあなたの命のうちにますますみそば近くへと留めてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの御名をおめでたえ感謝いたします。今日もあなたは私たちにダビデを見よ、サウルを見よ、そしてこの主を頼りとしないミカル、そしてラケルを見よと、あなたは異なった人物を見る目を聖書の御言葉を通して開いてくださったことを感謝いたします。一見良さそうなことを知っているかのように見えても、主よ、本当にそれが人間的なその思いだったり心だったりする人々のその行動には真実がありません。主よ、私たち一人一人に一見良さそうなことに見えても、自分自ら編み出したこと、それを主よ良さそうなこととしてそれを貫く、そういう良さそうな類をあなたが取り除いてください。良き方は神のみだからです。私たち自身良い人にはなれません。良いお方は神ご自身だからです。だから主よ、あらゆる面において主をより頼んだ旅でを私たちに見習わせてください。神を恐れないサウル、そして神により頼まないラケル、またミカのように、主よ、私たちは彼らの道をたどることがありませんように、最後の最後まで主よ、本当に人の命を尊び、そして神ご自身がなさる技を信じて、そして主に自分の身を委ねられた旅での道に続くものでありますように、主よ、あなたがこの御言葉に預かる一人一人を祝福してください。今日もこの御言葉を通して主をより頼むこの旅でを学ばせてくださったことを心から感謝して、私たちの主 イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々が主イエス・キリストの御名を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように祈りましょう。